ネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続きシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお越しいただきました。森川さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。いやクリスマス前ですね。
本当ですね、華やいでますよ。
いいですね、気持ちの上でね、このクリスマスっていうのは何にもなくても嬉しいっていう、
いや本当にそうですよね、幸せな気持ちになりますよ ね。映画の中にクリスマスのシーンが出てきてもなんかこう憧れを持って眺めたりしますし、
ホームアローンとか見ててもほんまかしますもん
ね。しますね。なんかもう無性に12月になると一回見とかないかみたいな。そうそう、チキンも食べないかん、ホームアローンも見なきゃいけないみたいなね、気持ちになりますよね。
それがまたいいですけど、今日ご紹介するのはちょっと先で、はい、うん、お正月明けの映画なんですけど。
そうなんですね、
1月7日より公開のマークスマンという映画をご紹介いたします、
はい、
このマークスマンって言葉なんですけども、これは狙撃がすごく上手な人、
うん、
まあ、いわゆるマークして撃つっていうので、そういう意味があるんですけど、はい、なるほど。この映画の主人公のジムという人は海兵隊の出身で、もうすごい的中率は 100% という。で、演じてますのがリーアム・ニーソンなんですね。
は
ー、でリーアム・ニーソンって私たちのイメージはシェイクスピア俳優なんですよ。
なるほど。
だからあんなにアクションをやる俳優さんのイメージじゃなかったんですけど、彼がアクションを始めたのが56歳なんです。
すごいですね。
先週ご紹介しましたキアヌ・リーブス、はい、今57歳なんですね。
あ、今が57歳。そうなんです。
ちなみにトム・クルーズ59歳なんですよ。
もうわからないですね。何食べてはるんでしょうね。
どんな鍛え方やねんと思いますけど、リアム・ニーソンは56歳の時に96時間という頼りになるお父さんですよね、
はい、
娘を助けてくれるっていう、これでご本人自身もアクションに目覚めて、
はい、
アクションって楽しい、それすごいですよね。普通56になったらそろそろゆっくりしようかな。
そうですね、もうこの間までやってたことも省いていいかなっていうね、そうそう感じになってくるところですけど、新たな挑戦にハマったという、はい、
それから13年間、まあ、アクション映画もいっぱい、フライトゲームとかトレインミッションも面白かったですね、いっぱい出てはるんですが、今回もそういった狙撃がむちゃむちゃ上手な人なんですね、
はい、
でこの人はもうもちろん海兵隊辞めてます。で今ちょうどアメリカとメキシコの国境にあるところ、うん、それはアメリカ寄りですけど、国境ギリギリのところに牧場を買って、
はい、
そこで暮らしてるんですけども、
うん、
奥さんが亡くなって、でもその奥さんの遺灰もその牧場に埋めて、もうこの牧場を自分が生きてる限りは大事にしたいけど、すごく空虚感がある、そういう男の人なんですね、
はい、
だからなんかこう怪しいものが来たら必ずライフルを持ってわーって行くっていう人なんですけど、ただこの牧場がもうすごい借金だらけで、
あら、
もうすぐ取り上げられる、競売にかけられるっていうとこなんですよ、
うん、大事にしたいのに。
そうなんです。でちょうどその頃にそのメキシコとの国境沿いのところに親子が逃げてくるんです。女の人と男の子、うん、まあ、11歳ぐらいの男の子なんですけど、うん、バーッと逃げてくるんです。で後ろから車でファーッと追いかけてくるのがなんかどうやら怪しい連中、
う
ん、
悪そうな感じ
ですね。悪そうな感じ、
はい、
でこの国境を越えてくるんですけども、もしかして密入国じゃないかと思ったジムは彼女とその息子さんを見て、何があったんだって言いながら電話を手に取るんです、
うんうんうん、
お願い通報しないで通報しないでってお母さんが言うんです。私たち怪しくないですって通報しないでって言うんですが、うん、もう向こうから車が、その怪しい悪者の車がバーッと近づく、でそれで向こうから弾がバーン飛んでくる、バババババババ、もう映画始まって20分ぐらいですごい打ち合いなんです。
一気に
一気に、
うん、
そしてその流れ玉に当たってお母さんが亡くなってしまうんです。もうここで映画終わるぐらいのすごい迫力、
うんうん、
で男の子がして、それ亡くなる寸前にお金ならあります、お金がありますからこれ渡しますって、この息子11歳のミゲルって言うんですが、うん、とにかく彼をシカゴまで、うちの親戚まで届けてやってください って言うんですけど、向こうから来た悪いやつは、まあ、もちろん国境があるので入ってこないですけども、
はい、
でももうそんな有刺鉄線一つぐらいのところですから、いくらでも弾は飛んでくる、
はい、
そんなのに巻き込まれたらえらいことやと思って、自分は自分の知り合いに警察署に人がいるので、そこへ連絡をして、はい、でミゲルはそこで保護してもらうことになるわけです、
うんうんうん、
お母さんは悲しいことに亡くなってしまいます。
うん、
でそうしたんだけれども、なんか考えてて、なんか自分の心の中ですっきりしない、
何か引っかかるものがあるわけですね、
もしかしたらこれは今保護されてるけど、あの男の子はそのままメキシコへ戻されるかもしれない、
強制送還されるかもしれない、
そしたらあの連中が追いかけてきて彼を殺すかもしれない、
あれだけ撃ってきたわけですからね。
そうなんです。一体何があったんだって調べたところ、どうやらこの親子、お母さんのお兄さんかなんかが麻薬カルテルと関係していて、
うん、
そこの麻薬カルテルの、まあ、怪しいお金を持ち逃げしてしまっていた、
うん、なるほど。
でもうすでにお兄さんは殺されてしまって、でその持ち逃げしてたお金を持ってお母さんとミゲル君は逃げてきていた、
うんうんうんうん、
だから絶対にじゃあミゲルがメキシコに帰ったら殺されるっていうのが分かる、
もう命は保証されないですね。
そうなんです。でもうとにかく彼を助けようと思って、
うん、
その保護下に置かれてるところへ行って、でこっそり彼を逃がして自分の車で、
はい、
で一緒にシカゴへ連れてってあげようかな、でもまだちょっと悩んでるんで、そんな危険なことこの年でしていいんかな、
うんうんうんうん、
でその時に自分の運転してる車の横にお母さんが持ってきてたバッグが置かれてたんですね、
はい、
で何気に見たらむっちゃ大金が入ってるじゃ
ん、お金はあるからって言っていた最後の言葉が、
そうそうそのお金なんですね。でちょっとここでリアム・ニーソンの心が暗くなるんです。このお金があればあの牧場を手放さずに済む、
うん、人間ですから
そう思うかって私はちょっと突っ込みながらも、でもこのお金はすごいなって思って見てるんですけど、うんうん、でどうしようかな、でもこの男の子を連れてることによって自分の命も脅かされる、
そうですよね、
でとにかくシカゴにちょっとでも近づくように自分の家からは離れて、だんだんだんだんとあの都会へ行くわけなんですが、
うんうんうんうん、
なぜかあの悪い奴ら絶対国は越えられないはずなのに国境を越えて後ろから追いかけてくるんです、それにもちゃんと理由があるわけなんですけどね、
うんうんうん、
でこの男の子とどうして過ごしていくかっていうのがこのジムにとっての大きな課題になるんですが、この映画実はむっちゃよくって、
はい、
アクションだけじゃなくって、もちろんこうしてお話ししたら、あその男の子との間に絆が生まれて、
うんうん、
孤独なジムの中にもこの男の子がいるおかげですごいほっこりするんだろうなとかいろいろ思われると思うんです、
うんうん、
もちろんそれもあるんですけども、でもずっとジムはこの男の子にミゲルに対して、君がいるから僕はこんな目に遭ってるんだとかって悪態ついたりしてるわけなんです、
うんうんうん、
このギクシャクした関係と後ろから追いかけてこられるっていうのと、でこれから将来を見据えたこのミゲルと男の子、むっちゃ頭のいい子で英語も喋れるんですよ、
うんうん、
最初は英語全然わからないとか言ってたんです、
はい、
それも賢い知恵なんですけど、
隠していたんですね、
でもなんかの時にパッとして喋れるやないか、
で
この男の子の将来を考えた時にアメリカでちゃんとした親戚の元で暮らす方がいいんじゃないか、うん、そして自分の将来はもうそんなにない、
はい、
奥さんとのこともあるからな、将来こうしたいとかっていうすごい望みがあるわけ
でも、今から夢を描くわけではない、ミゲルの方がこれから夢がありますよね。
そうなんです。そういうなんか人生のバトンタッチみたいなのも味わしてくれるんです、この映画のなんかところどころのシーンで。ですごいそのアクション映画だけれども品のある、なんか私これ見ながら、うん、ふっとリアム・ニーソンがクリント・イーストウッドに見えてくるんですよ
ほほほほほ、
でなこの錯覚って一体何って全然わからないで映画見てたんで、はい、思ってて監督の名前見て腑に落ちました。このロバート・ロレンツって監督はあの人生の特等席っていう、
はい、
イーストウッドの作品の監督でもあったし、その後イーストウッドが監督した硫黄島からの手紙とか、
はい、
父親たちの成長期とかそういった作品のプロデューサーもやっている、いわゆるイーストウッドとすごい近しい人なんです
ね。
だから撮る作品あるいは映像 とかのその画角っていうかカメラアングルとかも見ていて、はい、ああなるほどって思わせられたんです。
すごいですね、知らずに見ていてなんかこう気配というか何かを感じていて種明かしがしっかり、
はい、
そうだったのかっていう、それもなんかあのたくさん映画を見ているなんかご褒美のような種明かしですよね。
あ、そうですね、それは嬉しいですよね、そう言っていただいたら。でも本当によくできてるから全然どのシーンからも目が離せない。
うわー、なんかもう年末かって思ってたのにもう早く新しい年になって映画館に行かなくちゃっていう気分になりますね。
そうですね、年末年始っていうのはやっぱり映画で年越したいっていう気持ちありますから、うん、ぜひどんどんご覧いただきたいと思います。いや、
そうですね、2021年から22年にかけて、年末年始はあの映画と共に過ごしたってね振り返れるように、皆さんぜひ映画館に足を運んで素敵な映画とたくさん出会っていただきましょう。1月7日から全国公開マークスマン、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。楽しみです。ありがとうございます。マイシネマヒストリー、今夜はシネマコミュニケーターの森川みどりさんにお話しいただきました。森川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はディズニー映画の塩崎彩さんにお越しいただきました。塩崎さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、年末年始気になる作品が目白押しですが、塩崎さん、はい、今夜はどんな映画をご紹介いただきますか？
はい、キングスマンファーストエージェントになります。
はい、キングスマンファーストエージェント、これはどんな作品なんでしょうか？
はい、キングスマンとあとキングスマンゴールデンサークルという映画で2作今までありまして、うん、そのシリーズの最新作になるんですけれども、はい、そのキングスマンシリーズっていうのが、表は高貴なる英国紳士、うん、で裏の顔が世界最強のスパイ組織キングスマンっていうその組織のスパイの物語なんですね。
はい、
で今作についてはその組織の始まりを描いた物語になっております。
おお、じゃあヒット作2作のこのキングスマンという組織が生まれたのはねというのが今回、
はい、
3作目にして、まあ、エピソードゼロ的な、
そうそうそうそう、そうです、まさしく
生まれてきたわけですね。
はい、オリジンストーリーになっております。
あ、じゃあ今回キングスマンデビューするよっていう方も見やすい？
あ、そうなんですよ、はい、全くストーリーはつながっていないので、うんうん、今回からその世界に入り込んでいただき安い作品になってます。
じゃあちょっと乗り遅れててんっていう方もぜひねぜひその波に乗っていただきましょう。今回はどんなストーリーが展開されますか？
はい、物語舞台は1914年になります。というのが思い浮かべるのが第一次世界大戦なんと思うんですけれども、そこの舞台にしておりまして、こう世界大戦を密かに操る闇の教団っていうのがありまして、
もうどんどん気になりますね。
そうなんですよ、うん、こういろんな世界の要人のこう間に懐に入り込んでいって、
はい、
こう裏で操っているっていう、
世界を動かしてるわけですね。
そうなんですよ、そういった闇の組織に立ち向かうのがに立ち上がったのが、イギリスの貴族のオックスフォード公とその息子コンラッドの2人になります。
うん、
人類破滅へのタイムリミットが迫る中、闇の教団を耐えせるのかっていう、そういう話になっております。
もう強大な組織に対していや、そんなことを起こしてはいけない、世界を守るんだと立ち上がるわけですね。
はい、
英国紳士が大丈夫かなここからもう一気に変わっていくわけですよね。
はい、
うん、これでもキングスマンっていうとなんかかなりチラシとかでもこう、はい、超過激
とかっていう言葉がものすごい走っててでもこう写真とか見るとものすごい華やかな、はいはいはい、
そう
ゴージャス感もあるので、はいはいはい、一体どんな世界観なんだろうってすごいワクワクしますよね。
そうなんですよ。あの、まあ、キングスマン過去作でいうとあのこうマナーが紳士を作るっていうキーワードとともに、まあ、礼儀正しい英国紳士が、
はい、
あの戦闘モードに入ったらこうキレッキレのすごいアクションをするっていうそういうなんかギャップが痛快で、はい、であのそのアクションもこうなんかめちゃめちゃ全部センスがあって、
うん、
で曲もいいし、
はい、
めちゃめちゃノリノリですごいあのグロい部分もあったんですけどもうでもめっちゃ楽しいっていうそういうところがすごい人気やったんですよね。
面白いですよね、はいはいはい、その冷静に見ると、
はい、
ちょっとかほんまに過激やし、はい、ちょっとグロテスクやでって突っ込めるところも、
はい、
なんとも言えないヒントし、なんかこう、そうそうそう、紳士的な
そうそうそ
う、こう美しさとか、はい、所作を交えながらっていう、はいはい、なんかこうきらびやかな感じで進んでいくっていうのが痛快っていうね、
そうなんですよね、
唯一無二の戦い方ですよね。
そうなんです、はいはい、あのなんかガジェットとかもなんかこうなんか物に仕込んで、
はい、
あの何かが出てくるとか、
うんうん、
武器になるとか、 なんかそういうのもすごい面白い作品のシリーズになってるんですけれども、
スパイものの皆さんが夢中になるところの新しいバージョンが確立されてるっていうことですよね。
そうなんです。
いやもう今回どうなってるんやろう、
は
い、
今回はでもあの、まあ、ちょっとあのシリーズの、キャラクターも違いますし、
はい、
まあ、ちょっと時代も背景も違っているんですけども、あの結構、まあ、もちろんアクションシーンもすごくよくって、
うん、
あのロシアのクリスマスパーティーに出向くみたいなシーンがあるんですけど、
はい、
なんかそこで、敵となるラスプーチンっていうあの役が出てきまして、
はい、
で、まあ、ラスプーチンって実際にいた階層ってあの呼ばれているあの、まあ、僧侶になるんですね、うん、で、ロシアの皇帝に取り入ってでちょっとその皇帝を操ってたみたいな本当にいた人で、すごいなんかちょっとすごい逸話もいっぱいあるっていう、
実際の逸話、はい、もう調べたらそうそうそう、ラスプーチンで調べると出てくるぐらい、まだ歴史をちょっとグラグラグラっとさせた人間が映画にも出てくるわけですね。
そうなんですよ。であのそうしたなんかこう実在の人物とか、あとはその第一次世界大戦のきっかけになった史実とか、
うん、
そういう事件も取り入れてこう巧妙にストーリーを練っているので、なんかちょっとこう壮大な世界観でもあり、
うん、
ちょっとこうにやりとしてしまうというか、
うん、
そういう部分もあり、
まあ、作られた世界、うん、空想で作られただけではなくって、はいはい、実際に史実で起こったことの裏に、
はい、
もしかしたらこれだけの強大な組織があって、この痛快な紳士がめちゃくちゃ頑張ってたかもしれへんっていうのを考えると、知らないところでなんかちょっと確かに明日の空が青いのはこのおかげかもしれない、ニヤッてしてしまいますよね。
そうなんですよね。
でもこれってね、うん、そのまあ華やかな部分とか、その痛快、はい、それから紳士がマナーが紳士を作るという、うん、
はい、
まあ、もう全女性が憧れるような紳士が痛快に過激に戦うっていうので言うと、
はいはい、
男性もすごく好きなタイプのね、
はいはい、
スパイ映画ですし、
はい、
でも女性のファンめちゃくちゃ多いでしょうね、はい、
そうなんですよね、まあ、特にこう前の作品で言うとコリン・ファースが、
はい、
あの主人公だったんですけれども、あのめちゃめちゃかっこいいんですよ、私めっちゃファンなんですけど、うん、もうあのこうキレキレであのかっこいいっていうアクションが、
うん、
そういうところの女性ファンもたくさんいますでしょうし、
うん、
で、まあ、今回はレイフ・ファインズがその役を担っていて、
はい、
またあのちょっとね抜けてるように見えるシーンもあるんですけど、うん、すごいかっこいいです。
もうメロメロっていう、
はい、
確かにそのスパイものってね、先ほどから言われている、まあ、ちょっとこうおしゃれなグッズが出てきたりとかっていうのもワクワクするんですけど、
はい、
その主人公のキャラクターの振り幅、
はいはいはい、
人間らしさと無敵さみたいなところとかにこうどんどんとこうハマっていって、
はい、
で演じる人間が、ね、時代とかが変わったりするとまたその新しい良さとか、
はい、
もう一度前振り返って見たくなるなとかっていうので言うと今回見て、前作と追っていくのもね、
はいはい、もう全然ありです。
ありですよね、
はい、あここがこういう風に あの変わるんだっていう、そのシリーズのつながってる感じも、まあ、ちらりと感じさせてくれるし、
はい、これかなりなんかあの年末年始にみんなで見に行く家族とかで見に行くっていうのにもぴったりな映画だからいいですよね。
そうなんですよね。であのちゃんとこう胸を打つドラマの要素もちゃんとあるので、うん、こう父と子の愛というかそういったところもちゃんと描いててほろりとするシーンもあるので、うん、そこも見どころです。
いや先週と今週とね、マイシネマヒストリーにあのシネマコミュニケーターの森川みどりさん、はい、あの出演していただいたんですけどねものすごく熱くあの作品ね番組の中でも紹介してもらってるんですけど、はい、ケイちゃんキングスマンファーストエージェントめちゃくちゃやろってものすごいあの品よく関西弁でめちゃくちゃ面白いよ、おしゃれでねこう来たかっていう感じで、ね、キュンとしてねもう最高やったよまたねって言ってました
ありがたい。
いや本当に、はい、あの大興奮で、うんうんうん、最高に楽しい、うん、あのスペシャルな映画だって
まさしく
教えられてました。
そうです。だから本当クリスマスにもいいですし年末年始にもぴったりでスカッと楽しめる映画ですね。
スカッと楽しめて細部までこだわりがあって、うんうん、史実にも基づいていてほろりともさできてってもう全部込み
全部です。
はい、全部揃えて皆さんにどうぞ映画館で待ってますって感じですよね、はい、これでもねお話聞いていたらすぐにでも見たいなって思うと思うんですけど、いつからの上映ですか？
はい、12月24日クリスマスイブです。
いいですね、もう明日クリスマスイブ、うん、私実はイブに予定なかった。いいじゃないですかキングスマンファーストエージェントね、予定にバーンって真ん中に入れていただいて、
はい、
チキン買ってへんね、いいじゃないですか、全部揃ってますからキングスマンファーストエージェントにね
大丈夫、クリスマスのシーンもあるんで大丈夫、バッチリです
映画とエンタメが全部揃っているのでね、はい、クリスマスイブとかクリスマス年末年始とかこの日はちょっと予定入ってないねんな、スケジュール帳寂しいなというところにキングスマンファーストエージェントって書いていただいたらね、はいはい、華やかな2021年の締めくくりにぴったりでございますので、ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただきましょう。なんかまあ森川さんとのお話にもあったんですけど、
はいはい、
去年の年末はねなかなかあの海外の作品とかがね、うんうん、あの予定していたけどもまだやねとか、夏に予定していたのも冬かないだけどまだやねとかって言っていたのが、
はい、
今年はね、
はい、
もうどの日にどの映画見ようみたいに思ってる方がすごく多いと思うのでぜひこの作品をねどの日に見るかを予定するのから楽しんでいただけたらいいなと思います。私も話してるだけでめちゃくちゃ楽しくなってるはい、そしてマナーを守りつつたまには過激に生活しようと思います。ありがとうございます先読みシネマ情報、いやそっか、どちらの映画館かも聞いとかないといけないですね。
はい、はい、OS シネマズミント神戸、OS シネマズハーバーランド、そして東方シネマズ西宮 OS などで公開しております。
はい、いろんな映画館で公開していますので明日から全国公開です。キングスマンファーストエージェントです。ぜひ足を運びください。本日はディズニー映画の塩崎彩さんと楽しく映画をご紹介させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ